おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニスト、指揮者の西谷邦人です。そして
高野ザンクです。
はい、よろしくお願いしま す。パラリンピック終わりましたね。
終わりましたね。
ね、そうですね、おととい、昨日、ね、おととい、日曜日あたりか、そう、ね、結構盛り上がって終わったってことで、はい、なんか五輪よりも良かったの中で、閉会式と開会式より良かったなんていうか、なんかヤフーニュースに書いてあったんですけど、僕はあんまり見てなくて言ってます、う
ん、多分ほとんどの人はオリンピックよりは見てないし、放送もされてないから、うん、まあそう、
放送されてます
よね、 NHK ぐらいですよね。だから他のやったらやったじゃないですか、オリンピックって。
あ、そうなんですね。
あれってオリンピックって人気競技は、
あ、スポーツのことね、入札だから、あの開会式とかじゃなくて、ね、
そうだから、まあ、まあそう言っとかなきゃってやつですよ。
あ、
うん、でもまあ良かったですよね。まあまあ良かったというか、まあ一応開催はされたというところで ね
1分ぐらいは見ました、ちゃんと。
ね、ほぼ見てないですね。
あ、そうですか。
1分、それはテレビつけてなんか長グーって見ようっていう意思表示をして見たことはない。いなかったです。
卓球で口にこう卓球ラケットを持って、うんうんうんうん、で足にこうボールを挟んで、それでこう、足からボールを上に投げて、はいはい、でそれでこう
や る, んです、ね、
やるっていうのがすごかったなと思って、はい、いやパラリンピックって すごいなって思いました。僕はちょっと見てたんですけど、うん、なんて言うんだろう、曲芸ですよね、あそこまで来ると、うん、もうだから絶対僕らできないし、
うん、
いやあれ ね、すげえなと思いましたし、それで感動したし、ただ五輪とやっぱ違うのは、ある国を応援するってことはなかったですね。だから、
ね、
例えば、まあ、当たり前ですけど僕らね日本人だし、僕も日本人だから、うん、オリンピックの時はやっぱりこう日本頑張れみたいな、
うん、
福原愛ちゃん頑張れみたいな、
あ、まあ知ってますしね、
一番 いないよもうっていうか
一番そのニュースで出てきますからね。だから日本人選手のことをやっぱり取り上げるから、親しみは日本人選手の方が湧いちゃいますからね。
そうですね、はい、でパラリンピックはなんかみんな頑張れって思っちゃうんですよね。日本人だけじゃなくて外人選手もみんな頑張れって思って、だからそういう意味ではこうなんていうの、対抗心、ライバル心、うん、そういうのはなんか見てしまうから、
ね、だからそれを本来はオリンピックにもとは僕個人的には思いますけど、
あ、なるほどね、
はい、やっぱりすごいアスリートって別にこなんてい
う
国がどうのじゃないですから
、うん、
でもね、パラリンピックで言ったら僕ちょっと見たのはボッチャ、球を投げる、
頭使うような感じ、オリンピックで言うとカーリングみたいな、
そうカーリングにすごい近いやつですね、ね、
そう
あれのその杉村さんでしたっけ、はいはいはい、金メダル取った人、あのダイジェストみたいなのちょっと見て、あれボッチャってなんか名前聞いてたけどどういう競技だろうと思ったら、
なんか夏目漱石席みたいな、
あ、ボッチャね、ベタすぎて、でもすごかったですね、あれはなんか面白いですね、
あ
れはなんか、
お手玉と違うんですね、
うん、あれはやってみたいと思いました、
あ、うん、いいですね、
ボッチャ、
いや、ボッチャね、
はい、
あとやっぱあれですね、こうなんて言うんでしたっけ、目を見せない、サッカー、
ブラインドサッカー、
ブラインドサッカー、はい、あれすごいな、危ない
ですよ ね、僕見てないんですけど、
よくわかるな、
噂ではすごい、ブラジル代表はもうちょっとやっぱりすごかったっていう、
そう、うん、そのディサビリティの方じゃない方も結構やってる方多いんですよね、ブラジルサッカーってね、
あの目を隠すからね、同じ条件ができるからっていうことですよね、
うん、昔武士は寝てても、そして普通に歩いてても、はい、背後から襲ってくる人がいたらすぐ分かって、
うん、
こう対応できるっていうのあるじゃないですか、うん、
はい、
あれだと思いました。
あ、そうですね、やっぱりだから視覚がなくなると何かの感覚が研ぎ澄まされるということはあるんでしょうね、きっとね。
だから結構目がねちょっと見えない方で、バイオリニストの方とかすごい上手い人多いですよね、やっぱりね、耳がね。さあ、そんな、まあ、浅いパラリンピックネタなんですけど、ザンクさん、なんか
今言ったじゃないですか、ボッチャ、
あ、ボッチャの話だったんですね、うん、いや枕で何かでネタを提供してくれようかな、
あ、いや、パラリンピックの話をするのかなと思ったんで、
いや、まあ十分でございます、
はい、
それではじゃあタイトルコールいきたいと思います。邦人のポッドキャスト、
国人のポッドキャスト。このポッドキャストはバイオリニスト指揮者の西谷邦人さんが音楽趣味その他興味のあることについて語る配信番組です。この番組は Apple Podcast、YouTube、Anchor、Spotify などで配信されているポッドキャストですのでチャンネル登録、購読をお願いいたします。あと Twitter アカウント、Gmail アドレスも開設しております。
はい、今日はですね、
はい、
1年半ぶりに再開した、
うん、はい、
あの伝説の2つのオーケストラ
伝説になってたこれからじゃなくて、そして伝説じゃなくてもうなってたの。
ドラクエですよ。だからまあ、で伝説になってたんですよ。もうだって1年半なね、はい、活動してなかったわけなんで、
はい、
もうみんなもう夢に出てきてたんじゃないかななんて思いますけど、8月のね、21日、
はい、
土曜日に、
A
再開しました、
はい、
その話をしていきたいと思います。おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニスト指揮者の西谷邦人です。そして
ピアニストの石渡真知子です。この度は私たちの頭文字を取ってミクンプロジェクト、通称ミクプロという室内楽団を立ち上げました。早速第1弾第2弾のコンサートを2022年来年に開催いたします。
第1弾は2022年2月5日大泉学園ゆめりおホールにて私のバースデーコンサートを行います。
高野さん、ここも出るよ。
第2弾は2月11日埼玉県坂戸市 TTT 森の響きホールにてサロンコンサートを行います。
チケット予約詳細はミクプロ公式ウェブサイトミクンプロジェクト .com までよろしくお願いします。それではご来場お待ち申し上げます。はい、ということで CM 開けましたけど、社交系、
はい、
国東家はまだこの日は、あの8月21日はオーディションだったんですね。
ほうほう。
だからあの席決めオーディションと入団オーディション。
国東家っていうのは、
国東インターナショナルオーケス、はい、ユースオーケストラ、学生のためのオーケストラ。
はい、
で石神インターナショナルオーケストラは、石神インターナショナルオーケストラは、
はい、
大人のね、コミュニティオーケストラでございますね。はい、アマチュアオーケストラです。弦楽ですけど、
はい、
どちらも。
国東家は例えばアンダーいくつとかあるんですか？アンダー18。
一応アンダー18かなと。
高校生以下みたいな。
そうですね。でもまあ大学生もありだっていうふうには思ってますけどね。うん、まあそこら辺グレーにしてます。うん、あの社交系も大学生から来てもいいし、うん、国東家は大学生。でもしどっちもやりたかったらどっちもできるっていう、あの一つのどっちかのオケの断費で費用ですね、
うん、
でどっちもできるっていうちょっと利点がある。姉妹オーケストラとしてね、
はい、
やってるんで、あの、それの方がお得っちゃお得なんですけど、
はい、
そのオーケストラがもう去年2020年の2月ですね、はい、あの緊急事態宣言前かちょっと、
うん、
にもう私は1年はもう絶対無理だって思って、
うん、
行って結局1年半だったんですけど、
はい、
辞めて、
でその時は、もういつも5月でしたっけ、定期演奏。
そうです、5月と6月
6月か
5月、5月と6月です。
だからその時はもう準備はしてい
た。そうですね、もう準備してましたし、うん、やるつもりだったんですけど、うん、
だから仕上げまでは行ってないけどある程度曲はできてた感じね、
作ってたんですよね。そうですね、そうですね。なんですけど、まあ、ちょそれも中止となって、
うん、はい、
でまあ今年になって、なんですけど、5月に今年の5月にあの清瀬の欅ホールっていうホールを取ることができたんで、
はい、
それでまあそれをきっかけに社交系国東家も再開しようということで、
はい、来年の日程が取れたってことですね、
はいはい、来年2022年5月8日でございます、
はい、
それに向けて、活動を再開したということです、
うん、
で、まずじゃあ国東家からなんですけど、
はい、
国東家って国東インターナショナルユースオーケストラですね、
はい、
国東家は、その8月21日はね、午後1時ぐらいからそのオーディションを始めたわけなんですけど、うん、先生は、安藤理乃先生、
はい、
噂の安藤理乃先生と、
はい、
石渡真知子先生と、
はい、ピアニスト、
はいはい、あと芝宮、智子先生のこの3人を迎えて、
はい、
オーディションをしました、
はい、
みんなね結構緊張してくれて、
うん、
ましたけど、でも立派に弾き切ったんで、なんと今回も全員合格ということで、全員合格の快挙でございます、
はい、
皆さんおめでとうございます、ね、このね国東オーケストラは本当に私が、 アメリカにいた時に、実はジュニアオーケストラ、ユースオーケストラ、アメリカのね、ユースオーケストラ、学生オーケストラと関わらせていただいたんですけど、そこのオーケストラを参考に実は作ってまして、
はい、
でそこのオーケストラのね、ソルフェージュって分かります？
はい、分かります。
要は譜面の勉強したりするね、うん、リズムの勉強したりするやつですけど、はい、そういうクラスもありまして、
ええ、
結構ね本格的で、そこのあ音楽の、アメリカのユースオーケストラ の、 そのソルフェージュは 5クラスくらいあったんですよ。で、5段階にレベル分かれてて、
うん、
上のクラスなんかはね、楽天じゃなくてね、和声って言って、
はい、
要は音楽高校で習うようなねやつを勉強してたりね、してね、へえなんて思ってたんですけど、で、まあ、日本帰ってきて私も作りたいなと思って、
うん、
ユースオーケストラにそのソルフェージュを、
うんうん、
柴宮智子先生と、
うんうん、
もう一人芸大の先生がね、
はい、
教えてくださってるんですけど、でそれも、活動10月からでしたけどね、やるってことで、
はい、
じゃあごめんなさい、ちょっと話がずれましたけど、そういうオーケストラが始まります、
はい、
ね、楽しみですね。
あ、8月はオーディションだけ。
そう、8月オーディションだけで、うん、9月の、11日から、
もう間近じゃないですか。
そうです、まだ間に合います実は。入団オーディション受けなくても大丈夫なの？まあ、若干受けてもらいます、
うん、
受けてもらうんですけど、
はい、
例えばオーケストラの練習が始まる前にね、5分だけちょっと弾いてもらうとか、そういうのはあるんですけど、うんうん、まだ入れますんで、あと見学もできますんでね、
はい、
まだ、ただ席はね、オーディション受けてない人は後ろ側になっちゃうんで、
うんうんうん、
なんですけど、
まあ、まあ、とりあえずやりたい、ちょっと弾いてみたいとか、どんなところかなって言ったらウェルカムですよっていうことですね、
はい、
11日もね、
はい、ありがとうございます、
はい、
そう、それです。社交系も同じくですね、ま、もう活動は開始しましたけど、期間中オーディションなしで。
おお、社交系の方は、
はい、
はい、
もしかしたら上下もないかもしれない。
あれ、
はい、まあ、正義目オーディションはないんですけど、
とりあえず来てよっていう感じ
ですね。そうそうそうそう、とりあえずね来てって。そう、そういうことです。で、まあ、今回参加者数はやっぱ国東京はね 1年半お休みしたんですけど、
はい、
ちょっとより多くなって
人数が、
うん、パワーアップしてます、うん、まあ、私のちょっと生徒が多くなったっていうのもあるんですけど、
うんうん、はい、
で、なんですごい楽しみですしね。で、
はい、
で結構ね新規代もいっぱいいますし、
うん、
手伝ってくださるお母さんもなんか増えたり、いろいろ社交機からもお手伝いも来てくれるみたいなんで、
はい、
国東京楽しみです、
うん、
曲目はそう、曲目はもう去年ストップしましたけど、もうそれはやめて一、
うん、
回リセットして、
うん、
選び直しました、
はい。
で今回はヒストリカルコンサートっていう風にして、どういうことかっていうと、うん、音楽の歴史を勉強できるような、
はあ、
プログラムにしました、
うん、
音楽にもね戦国時代みたいなのあるんですよ。ちゃんと江戸時代みたいなのがあって、
うん、
バロック時代、古典時代、
はい、
ロマンチックなロマン派時代で、近代、
うん、
で現代っていう、こういう5つのね、何ですか？
いや、何でもない。進めてください。それ表情を見るのやめてください。進めてください。
やっぱり会話っていうのはね、人の表情を見てね、喋らないとって。まあ、だからとにかくそういう面白いコンサートをやるってことで、で、だからその各時代から1曲ずつね、選んで、はい、チョイスして、
うん、
プログラムしました。プログラム
しました。まあ、それこそ弾きながら勉強って言ったら、ちょっとおこがましいじゃない、硬くなっちゃうけど。
うん、
そういう学びもあるような、
だから団員も来てくれるお客さんもそういう意味では、
うん、そうですね、
何か得られる、
この時代はこういう曲なんだみたいなね。
そうなんですよ、
は
い、そういう、コンサートもできるなっていう。で、そうですね、で社交系の方なんですけど、
はい、
社交系はでオーディション終わって、まあ、社交系の初めての練習をやりました、
はいはい、
その実は1ヶ月前にここでも言いましたけど、弦楽セミナーっていうのやってるんですね、
うんうんうん、
体験、
はい、
体験入団みたいな、
1日
体験入団、
まあ、ワークショップみたいなものですかね。
そう、はい、それを行ったんですけど、その時は実は、まあ、国時はいっぱいいたんですけど、社交系はもう10分の1くらいの人数でして、まあ、まあ、タイミングも悪かったんですけどね、チェロが次の日が発表会だったとかね、チェロの先生がね、いろいろあったんですけど、
ええ、
うん、でだから実際こう始めてみたら社交系はちょっとまずいかなと思ったんですけど、うん、ちゃんとみんな来てくださいました。
お
もうね嬉しかったですね。まあ、あのブログ見ていただければ分かるんですけど、はい、私とか社交系のね、方が書いてくださったブログとか見ると分かるんですけど、はい、まあ、西谷先生楽しそうだったねと。いや本当です、
うん、
楽しかったですね。
あ、よかったですね。
やっぱりね仕切っていいですよ、
うん、
あのね大谷選手がね、
はい、
あの二刀流じゃないですか、
はい
ね、あの人って投げた次の日ホームラン結構打つんですよ。
あ、この間もそうですね。43
お、はい、ご存知で。もうテンション上がりますよね大谷のニュース、ね、もう
LINE し合ってますから大谷と。
えっ、どういうこと？それ LINE ニュースじゃないですか。
いや LINE するとあの応援よろしくねとか。
あ、そういうのあるんですか？
ないです、
そういう
のないです。ありそうじゃない？
ありそうですね。なんかそういうファンのための、う
ん、なんかちょっと話が噛み合わなくなってくる。
AI で喋ってるからね。あ、僕もそういうの欲しいな。そ、なんだっけ、そ、二刀流でやってるから。
クニノさん作ったらいいんじゃないですか。まあ、あの 1個言うと、うん、クニノさんが4つぐらい話して
くる。何その、
うるせえよ。うるせえよって言うと、うるせえよに対して4つぐらいまた返って
くる。何ですかその人、ラジオみたいな。高校生の頃あだ名ラジオだったことがあったんです。
あ、そうなんですか。じゃあもう壊れかけのレディオじゃないですか。
壊れかけですよ。もうポッドキャストなんて壊れかけ。
話
が大谷の話で、ね、だから二刀流でね、そう、バイオリンとね、まあ、指揮っていうの、はいはいはい、二刀流なわけですよ。
二刀流、はい、
で、まあ、その一個が欠けてたわけなんですけど、
ああ、なるほど。
やっぱりね、指揮の方があのやり始めて、オーケストラのね、まあ、ジムもやり始めて、
うん、
一つ思ったことは、
はい、
バイオリンもはかどるようになるんですよ、
突然。あ、なるほど、ね、
急に練習し始めて。
それはなんかわかる気がします。
私今年初めて1日8時間練習しました。
おお、すげえ。8時間練習するっていうのもすげえけど。
いやー、いつも時間あってもね 2,3 時間でポケーってしちゃうんですけど、ちゃんと8時間できたんで、あ、やっぱり、まあ、でもそれはね、リサイタルをやるとか一応目標ができたから
なんですけど。やっぱりね、この1年半ね、クイズさんおかしかったですよ。だからそれやっぱ指揮をやってなかったからですね、きっとね。
うん、こう、あと活動制限がねなかったってこと
だ
と、
う
ん、
まあ、活動制限もそうだけど、うん、そのやっぱりサイクルがね、指揮をやるサイクルで、
うん、
指揮をやることでいろんな自分のなんていうのかな、まあ、感情とか気持ちとか、
はい、
あの、まあ、動きもそうですけど肉体的にもそうですけ
ど、いや肉体的には本当そうなんですよ、
うん、
だからもう本当に体重を維持するのが大変で、必ず2週間に1回社交系の練習することによって3キロぐらいバーン落ちるんですよ、
うん、
本当に落ちるんですその日、
はいはい、
でまたちょっと戻っていく日でまた落ちてっていうのがあるんですけど、うん、それがなかったんで、
う
ん、
あ
大変でしたね。何の話
ですか。でも良かったですね。
そうそうそうそう、
ね、まあ、やっぱりね、指揮の活動がバイオリンの活動にも好影響を与えていたということですね。
そうですね、
はい、
そういうことが分かりましたし、まあ、コロナでね、実はこの1年もう舞台に立ってないんで、
うん、
まあ、やさぐれてましたねちょっとね。ね、感染者もど
んどん。指揮って難しいですよね。バイオリンはまだ自分でまあ弾こうと思えば、
うん、
まあ弾けるけど、指揮は演奏してくれるその楽団がいないとね。
そうですね、
一人で指揮はできる、まあ、
勉強はできるんですけどね。
勉強はできるけど、こう発表っていうか、ね、みんなの前で
指揮をするってことができ
ないですよね、
う
ん、はい、
そうですよ、本当です。いやだからもう私も楽しかったしでね、初めて、まあ、実はちょっとね、やっぱり1年間半お休みしたんで、メンバーも少なくなってはいるんです、実は3分の1とか、
うんうんうん、
で結構主力メンバーも欠けちゃってちょっとどうしようかななんて思ってたんですけど、でもね面白いことにね、僕なんか変な自信があって、もうすぐに復活するっていう自信があって、
は
い、なぜかというと結構ね、始まってからこっくるくる頭回転してんで面白い案が結構思いつくんですよ、
うんうんうん、
だからこれはいい兆候だなと思って、
はい、
でいろいろ考えてたらまたね新入団員の申し込みも結構あって、
うん、
だからすごくいい流れです今、とっても本当に。だからやっぱ社交系って大事なんですね僕にとってもね。
そうですね、
本当に、まあ、いやもうこれからねどうなっていくかななんて思いますけど、
はい、
なんかやっぱりそのコロナ禍でグループ、
はい、
まあ、ザンクさんのね、
はい、
まあ、お仕事的にも、
はい、
なんていうのかな、ちょっと理解してくれるかもしれないんですけど、
はい、
グループである その授業っていうか、クラスっていうか、講座っていうんですかね、
イベントみたいなね、みんなで集まる感じ、
結構やっぱり今人気なんですかね、なんかこう、
あの、分かんないですけど、
コロナ禍でほらこう、
はい、おっしゃってることはよく分かって、あの、僕も個人的には、まだね、緊急事態宣言中ですし、ここのところ要は東京都の感染者数という発表数は減ってるけど、まあ逆に見ると死者数は増えていたり、重症者数は全然減ってなかったりとかいうことを考えると、やっぱりあの、もう集まろうよっていう人は半分ぐらいだと思うんですよ、
あ、
全体のね。ただこれ一応ある程度、あの、まあ、それこそ具合悪くなったら病院にすぐ入れるとか治療を受けられるっていうような体制になったら、きっともう今ね、人に会いたい、みんな人に会いたい、自分同じ趣味でつながりたいっていう思いは、
なるほど、
今すっごい溜まってると思うんです、だからこれがある程度コロナがね、一応まあ収束というか収まった時は、こうやっぱりみんなで同じ趣味で、それこそ音楽でもそうだし、何でもそうだし、本でもそうだし、そういうの集まろうっていうのにはものすごいみんな駆け込むと思います。
あ、そうですか、
うん、
いや、じゃあもうオーケストラなんてすごいいいですよね。そうですね、いや、もうだからそうなんです
よ。だから多分このあと、今そうですけど、まあ10月ぐらいにもしね、その状況が落ち着いたら、また増えていくんじゃないですか。
おお、うん、
あの、社交系の方も、
じゃあ皆さんも、って方も、じゃあコロナ禍でこう孤独になってる方、ぜひ飛び出してい
いと思うんです。あの、僕、まあ社交系に限らずですけど、なんかちょっと例えばね、バイオリンとか弦楽器やってて、あの、オーケストラ行きたい、でもとてもそんな腕はないみたいな、
うんうんうん、
いや、もしかしたら行ってね、あの、全然弾けなくて、やっぱりちょっと合わないっていうのはあるかもしれないけど、でもね、今多分このコロナ明けというか、ここはね、飛び出すチャンスだと思います。まあね、行ってみると割と受け入れる方もなんか、あの、同志が来たみたいになるから、
わかります、わかります、
うん、好きな人来たみたいな、あの、同じ好きなね、ことでこう共通するものを持ってる人が来たってなって、受け入れる側も多分ウェルカムだと思うんで、前以上にウェル、まあ、社交系ってすごいウェルカムなところだと僕は思ってますけど、はい、前以上にみんなの気持ちがそういう気持ちだから、あ、こんな趣味持ってる人とまた新しい人と会えたってなるので、例えばそこでね、やっぱりちょっと会わなかったなとか、あ、まだちょっとレベル足りないから修行し直してきますでもいいから、とりあえず、あの、興味がある方はもう何でも、それは音楽だけじゃなくていろんなところにね、顔を出した方がいいとは思います、僕は。
そうですね、はい、やっぱり人と何かするって喜びにやっぱ欠けてる時代なんで、
やっぱね、一人でやってるとね、あの、分かんなくなるんですよね、これが、あ、これやってても結局一人でやってるだけで、なんか、なんていうんですかね、虚しくなってくるんですよね。
うん、
まあ、もちろんネットでなんか発表できるね、本書いてる人は、あの、小説書いてる人は小説書いてるとこもあるし、
うん、
音楽やってる人は音楽発表する場もあるけど、でもやっぱりそれのいいですねとかいうのは分かんないじゃないですか、本当かどうか、
うんうん、
でもそれが同じ趣味の方とこうリアルで、面と向かってつながるっていうことが今後やっぱり大事になってくると思うので、うん、僕はオーケストラは、あの、興味があればオーケストラに、近くのオーケストラ行って、それがもし尺オケにね、行けるんだったら、国田さんはすごく、あの、そういうところは、あの、いろんな人に会いたいという思いが強い人ですから、
ね、はい、人は大好きです。
やっぱね、来ていただけると。
人見知りですけど、はい、
そうですね
国東家なんかはね、お母様同士、まずバリ弾けなくても子供が弾ければ、
うんうん、
お子様同士もね、そういう、井戸端会議もできるし、バリに通ってるね、
はい、
いいかななんて思いますけどね。あの、社交系国東京は、あの、ちゃんと消毒検温もちゃんと行って、いろいろ、あの、できるだけね、安全になるような対策講じておりますので、
はい、
マスクも皆さん着用義務ありなんで、
はい、
まあ、安心してとは言えないですけど、注意して、うん、あの、ますんで、
うん、
ぜひ、あの、なんて言うんだろうな、
そうですね、お越しいただければ
お越しいただければいいなと思います。はい、はい、では今日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は私、西谷邦人と、
タコンさんでした。
はい、ありがとうございました。
はようございます、こんにちは、こんばんは。石神インターナショナルオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。石神インターナショナルオーケストラ、略して社交系は、東京都練馬区石神公園を本拠地に演奏活動を行っている弦楽オーケストラです。楽しみながら熱中して練習していたらあっという間に上達していたをモットーに各州で練習しております。現在社交系では団員募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ石神インターナショナルオーケストラ公式ウェブサイトの団員募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。ぜひ私たちと
一緒に演奏しましょう。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。国とインターナショナルユースオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。国とインターナショナルユースオーケストラ、通称国東家は、練馬区石神公園を本拠地に置く6歳から高校生までの学生のための弦楽オーケストラです。現在国とインターナショナルユースオーケストラでは団員の募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ国とインターナショナルユースオーケストラ公式ウェブサイトの団員募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。ぜひ
演奏します。